おはようございます。皆さん風邪ひけなかったでしょうか。私は風邪ひいて声は聞きづらいかもしれませんけれども、前回は私はロープの例え話だと思いますけれども、いろんなもの今日も持ってきました。今日ロープじゃなくてこの三角です。上手に作ってるでしょ。いや、そうじゃないですね。大工は上手じゃないんだけど、でも物を見せながら話すの好きですね。聖書の中で三角が多いです。まあどういうことか、英語で言えばトライアングルだけど、ラブトライアングルという意味じゃないですね。悪い三角関係ということじゃなくて、でも本当の人生の中で聖書の中でも見えるのは、上は神様います、主イエス様がいます。そして誰か個人のことがあります。それからグループありますね。今日の箇所の中で考えたら、イエス様がいまして、ペテロがいまして、それから教会の他の人たちいるんですね。そして人生の中でこの3つ、神様のこと、まあ自分のこと、個人のこと、またグループの関係とか、正しくやれば本当の幸せになるんですね。でも残念ながら多くの人間はそうになってないですね。ヘロデも今日の歌詞に出てるんだけど、ヘロデもそうじゃないね。ヘロデはまことの神様を認められてないですね。そしてどうなると、結局3つじゃなくてただ2つになってる多くの人が生きてるんだね。自分のこと、相手のこと、そしてまあいい人生はバランスよくあればそれはいい人生でしょうと、という考えですね。でもこれはバランスやりやすいですかね。誰かやりたいですかね。私は指の一本でできるかな。やっぱり無理。やっぱり人生はバランスよくということは無理ですよ。うまくいかない。だから本当に誠の神様がいる。それから自分いる。まあ他の人いる。グループいる。それでバランスよくあります。でも神様を信じながら、残念ながらある人はこういうふうにするんだね。やっぱり自分のことは大事にしたいですね。まあ神様いるんだけど、まあグループあるんだけど、自分は一番です。それは良くないね。アメリカの社会の中そういうこと多いです。個人主義。というふうになってしまうね。神様いないということじゃないんだけど、なんとなく自分上だ。そして教会のことでもそうですね。自分いる。神様いる。教会ある。でも自分は中心だから、自分に一番合ってる教会探し回る。本当の神様の前の正しい教会なんだっていうことじゃなくて、自分するんだね。また逆のこともあるね。グループ意識で強い国文化ありますね。神様を第一にするんじゃなくて、自分の教会、自分のグループ、まあ教会より自分の家族の宗教とか第一にするんだね。神様いるんでしょうか。だけど結局自分の家族のグループ意識で動いてる。個人はあんまり大事にしない。だから正しくすれば素晴らしいですね。まあ今日の箇所で3つに分けて一応考えたいです。まず個人の面でペテロのことを考えましょう。第2位にはそのペテロとペテロのために乗ってた兄弟姉妹、教会ですね、考えたいですね。第3には主イエス様の働きですね。それで今日プリントも用意したんですけど、皆さんもらってるかどうかわかんないけれども、そういうプリントに 1,2,3 書いてて、そういうふうに今日話すつもりです。まずペテロのこと、第2にはこの教会、エルサレムにある教会のこと、第3にはイエス様のこと、一応話すつもりです。書かなくてもいいですけど、一応そういうふうにします。まずペテロについてどう考えましょう。ペテロはどこにいましたか。捕らえたでしょ。牢屋にいられたでしょ。だからそういうふうにできたのは誰ですか。ヘロデ、ヘロデ王様ですね。だから人間的に考えたら、まあ縦社会かな。カエサルがいる、ヘロデ王がいる、ユダヤ人たちいる。その中で、まあ一番尊敬されてないのは教会の人たちいる。ペテロはこの人ですね。 だから、まあ、一番上はカエサルでしょうけれども、ヘロデがいるから、うん、ユダヤ人の偉い人たち、下にはペテロ、ペテロ取られて、ヘロデはそういう権力があるから牢屋にいられてる。だから、だけど、あの三角のことは縦ですか、どっちですかね。あの奥の場合はただ縦社会ですとよく言うんでね、上にカエサルいる、ヘロデをいる、下にはユダヤ人いる。でもそれは本当ですか？本当ではないです。歴史に出てくるこのヘロデはね、あの詳しく書いてるんです。このヘロデはローマで育てられたんだね。福音書の最初に出てくるヘロデの孫さんです。ローマで育てられて、いろんなわがままなことやったんですね。いろんなお金使いすぎで、それで逃げられたことあるし、あのカエサルの悪口もやってて牢屋にいられたことあるし、でもあのユダヤ人の王になったんだね。だけど縦よりね、結局下のユダヤ人たちの方が本当に力あるんです。この下にいるユダヤ人たちはカエサルに連絡できるんです。文句言えるんです、ヘロデについて。だから本当に勝手じゃなかったですよ。政治的にも言えばカエサルがいる、ヘロデがいまして、でも同時にユダヤ人の力あったんですよ。彼らにもローマ政府に言えるから。だから純粋どこでも縦の社会ということはありません。ここでも見えるんでね。だからここのヘロデはユダヤ人ではないんだけど、ユダヤ人風に一生懸命やってたんです。なぜなら彼は結局カエサルとユダヤ人の関係あるから注意深く動いてたんですね。だからペトロにとってこれはとても大変なことになるんです。福音書の中で見えるのは、なんとなくローマとユダヤ人は仲は悪いですね。一緒ではないです。うん、ピラトと大祭司長たちとかね、その論じ合ってとイエス様のことどう知るかとかね。ペトロの場合は何十年経ってるのね。どうなってると、ヘロデ、ローマの王様として活動してる、ユダヤ人怖がってるから一緒にして、だから結局ペトロは大変なところにいる。教会もそうです。あの本当に自分は一番下で力がない、そして取られて牢屋にいられて、そしてその前にはヤコブも取られて殺されたんですよ。大変な個人的な立場です。見てることは何でしょうかね。今の日本のクリスト教じゃないんだけど、戦争中とか、本当に国はあの自分の国のことばかり考えてて、宗教のことはすごい圧力かけたんだね。あのような時代ですよ、これは。ペテロは取られて牢屋にいられて、人間的に言えば彼はヘロデの下です。力がないんです。だけど本当の考えるべきことは何でしょうかね。上はイエス様にいます。神様いるんです。そしてこの中でそういうこと見えるのね。上はヘロデですか、上は神様ですか。やっぱり神様です。前も日本の歴史にもあったね。上は誰ですか、うん、イエス様ということを認められなかったらね。でも本当にそうです。じゃあペトロについて他に考えましょう。人の働き全部読めばいいんだけど、ペトロ中心だったね。大体日章にはペンテコステのメッセージあります。立てて話したのはペテロでした。そしていろんな奇跡もあったんだけど、また牢屋にいられたのはこれ2回目でね。その時にも助けられた。実章まで行けばコルネリオ出てくるんです。コルネリオは異邦人だね、ローマ人だね。でもユダヤ人に関係あるんだね。あの回廊に応援してるカエサルです。あのコルネリオでね、コルネリオが実証にいます。そしてコルネリオと話したのは誰だったか、ペテロでした。そして コルネリオも信じて本当の信仰になってて認められるんだね。11章それは議論になるんです。この12章を読んでるんだけど、その11章前でこの中でもペトロは中心です。だから教会のリーダーの中のリーダー見たいんだけど、この12章からちょっと変わってくるんですね。じゃあ個人のこと考えましょう。神様いる、自分いる、教会がある。でもこの12章で牢屋から出されてペトロはどうなるんですか。ヤコブと兄弟たちにこういうことを伝えなさいよって書いてる。何節ですか。ヤコブに伝えなさいって書いてるんだね。17かな、17節ですね。結局ペトロ中心変わるんです。大体この12章13章からペトロよりパウロになるんですね。またエルサレムの教会の中心ではペテロではなくてヤコブというもう一人のヤコブでね、マリアとヨセフの後で生まれた子のヤコブはエルサレムの教会中心になるんですね。融合書を読めばそういうことが見える。だから個人はあるんだけど、これ入れ替えがあるんですね。本当に自分のことでよう動いてるんじゃないよね。残念ながら、他のアメリカ人は自分は中心で、こういうふうに考えてるね。自分の規模通りに何かならなければ、文句言ったり怒ったりとか、教会分裂になったりとか、個人のことは強く強い。だけど、ここで見えるのは、ペテロは、取られてるリーダーの一人、他の役部行ったし、後に中心になる役部いるし、入れ替えることはあるんだね。自己中心じゃないですね。ペテロとについて言えるね。ノートに書けば、ペテロは自己中心じゃない。リーダーだけど、自己中心ではありません。そういうことわからなければ、本当にうまくいかないね。はい。じゃあ次、他にどうになるんでしょうね。ペテロは、この時にはどうだったか。元気よく、そこまで勉強したんですか。違う。ペトロどういうことやってましたか。寝てたんです寝ていました。これは面白いでね、寝てることについて考えましょうね。ペトロは寝てる、まあ、疲れた、一生懸命働いた、いや何日前から取られてどうしようもない、何もできない、自分で逃げることできない、そして両側に兵隊さんたちいるって書いてるね。4節かな。自分を救うできるのは何もない。そしてそのユダヤ人たちの祭りの次の日も終わって、次の日に出して彼を一応死刑にするんだね。その前の夜寝てる。不思議じゃないですかね。私はメッセージの前の夜はあまりよく寝られないんだね。斉藤さんに分かりませんけどね。私は緊張しますね。明日はメッセージだから緊張しますね。そして明日はこういうこと話す。ああ、そういうノートは載すべきだね。明日の朝は起きてそれは直しますとか。土曜日の夜そういうふうになりやすいですね。ペトロはぐっすり寝てる。何のことかな、ペトロは。結局ペトロは、イエス様に予言した通りでね、後で殺されすることあるんだ。ヨハネの最後に書いてることでね。だから死刑になるのはいつかになると信じたんですね。そしてそれはいいこととして受けていってるね。本当に神様の前で正しく生きたペテロは、天国にこうイエス様に直接会うのは不安じゃないね。教会の前で立てて説教するは不安のことは何もない。いいね。ペテロはいい信仰ですね。私よりずっといいです。はい。ペテロはそういうふうにぐっすり寝られるんですよ。もっと早く救いが欲しいじゃないかな。私だったらね、その、水越しの祭りあってて、それからパン、誰なしの祭り10日間ありますね。そうすると彼は取られてどのぐらいの期間か、10日間ぐらいかもしれませんね。あの状態、私たちだったらどうですかね。すぐ次の日ぐらいで出たいですね。でもそうじゃないね。 モノポリのゲームありますけどね、人生ゲームのようにありますけどね、その中で両親ありますね、ジェイロと書いてるね、ゲームやったことありますか、モノポリやったことありますか、ないだな、人生ゲームありますか、ちょっと似てるんだけどね、まあ、そのゲームの中でこの結局ロイヤーに得られるんです。でもそうするとゲームは勝ちません。だから一生懸命出るようにするんだね、すぐ出たい。でペトロはぐっすり寝てる。慌ててることは何もないね、信号あるからでね、素晴らしいね。なんですかね、それは神様上にいるから、ヘロデいるからということじゃないのね、上には主がいるから自分は大丈夫です、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ぐっすり寝てる。そして天使が現れたんですね。このようなことは聖書の中でどこでもあるということではない、珍しいです、ちょっとねこういうところがいつもある人は聖書の中でいつも奇跡がある、神様とつながっている人間でいつも奇跡がある、いつも何かある起こるはずですよ。教会に行けば今日の奇跡は何でしょう、教会に行く変なグループありますね、そういうことではないです。これは珍しいこと、ペテロもびっくりしてる、本当のことじゃないと思ってるね。両側に兵隊さんたちいる、自分を救うできない、それもぜひノートに書いてください、ペテロは自分を救うできない、絶対救うできないということも大事ですね。普通は一人の兵士でその結ぶんですね、逃げられないように、両側ヘルでやってるね、それは普通以上には自分の逃げることは無理でも寝てるんです。天使が現れて奇跡的に助けられて外にいるんです。でもペトロは活動的ではないですね、幻見てると思う、面白い個人だね、神様いる、自分いる、つながってる、だから、あ、私はいろんなことできるはずだな、コリントの人の手紙でね、読めばそういう内容ですね。このこういう賜物ある、こういう賜物ある、こういうことできる、だからコリントの教会、グリシャ人だね、彼らはやっぱり威張って、私は神様からこういう賜物をもらってるから、私は何かできる、できる、できる、すごい、私は他の人よりいいですということがペトロにゼロですね。ここは何もやってません、寝てる、起こされても言われてる通りにするしかないまず上着ペトロはおそらくね、この半分寝てるから上着も忘れてしまう、わかるね、今日私もいろんなものを忘れてきましたそういうか半分寝てるかな、上着は着なさい、そこまでは言わないとできない。そしてまあ、立てさせたね、自分で立つ、なんとなく引っ張られて上着つけて、そしてついていくだけですね、受け身です。だから本当に聖書の中教えてるの、個人のことはどういうことですかね、これにと見れば賜物ある、主のために一生懸命やるべきですということは聖書に教えてるんだけど、同時に神様導いてくださるからついていくべきもね、両方ある。ここは目立つのは受け身のペテロだね、そういうことね、信仰によって、でもあまり信じてないね、からの導かれて不思議ですね。だから本当に素晴らしい人生なんですか、何でもできる個人になれば、身につけて賜物あって、そればかり聖書賛成ではないですね、主に導かれるのが第一でね、ということはここで見えます。まあ、牢屋出ていくんだね。そして13節からだね、ペトロはちょっと変わってくる、ペトロ個人的に考えてますね、その外に行って、まあ、12からかな、自分に戻ったみたいでね、本当に牢屋の外です、びっくりする。そしてもう牢屋じゃない、天使もいない、幻じゃなくて本当にあったこと、驚く本当にね、私たちの人生には一番神様に驚くことはすごく必要でね、神様は働いてくださるから、こういうことあるか、びっくりする。まあ、それはあるんですよね。でもそれで普通に戻ってるみたいでね、じゃあ外にいるからどこに行けばいいか、 天使もあの家に行ってそっちにしなさいということもないね。今度はどういうことですか。今度はペテロを考えなきゃないね。だから人生の中で主に導かれてという構図になりますけれども、考えるべきることもあるのね。ここでペテロは変わるね。じゃあペテロは教会の関係がこういう関係の今度になりますね。主なる神様の関係で救い出されて、今度は教会のことを考えるようになるね。じゃあ教会この時間時計なかったんだけど夜中だったでしょ。そして多分祈祷会私のために祈ってるでしょう。そうするとどこにいるか、それは13節からかな、12節かな、このマリアの家ですね。マルコのお母さんですね。マルコは夢ヨハネ・マルコでね、マルコ福音書書いてるの。マルコのお母さんの家にはきっと祈祷会が祈ってると思うんです。自分で考えてて分かるんだね。そして行くんです。そして門の外でね、なんとなく日本の昔の家みたいですね。そのドアだけじゃなくて門もみたいなあってて、だから外のところを叩く、そして間には庭みたいなあって、そして取って家がある、あのような作り方でね。だから家の戸を叩くだったらすぐ聞こえるでしょみんな。でもそうじゃない、その外の門だけで叩いてるから門の責任者は聞こえるくらいですね。このようなやり方ですね。だから今度はペテロは教会につながってるの、つながりは見えてきましたね。だってペテロはいい関係ありますね。まあ一番最初の方書いてるね、熱心にペテロのために祈っていた、五節かなね、祈っていたんだね。そしてそっちに行って叩くんです。じゃあローラーという人いるんですね。聖書の中でローラーという人は私は大好きだね。彼女はその門の責任者ですね。ローラーは彼女は一番教会の中で一番頭がいいから門やってると思いますか。どうして彼女を選ばれたかは書いてないんだけど、ちょっと想像して、彼女しもべですと書いてるんだね。そんなに年上ではない、だけど多分教会の中でちょっと教会のことを言ってしまってるのね。いいですか、ペテロのことも大体話したね。じゃあ今度この教会のことを話しましょう。教会の中でローダがいます。ローダは責任があります。そして門の番人の兵隊さんみたいじゃないんだけど、でも迫害あるから本当に教会に関係あるかどうかの声は分かる人ですね。だから彼女はペテロの声を聞こえて喜んだんです。だからこのペテロと教会の中のスターシストがいます。ローダは一人一人ですね。でもローダはおそらく一番の玉がいいじゃなくて、もしかしたら教会の中で彼女は感情的な人かな。時々教会の中で感情的な人いますかね。すぐ怒る人いるかな。私はそういうタイプかな。短気だね。それは良くない。でもローダはペトロの声聞いてて、あ、間違いないペトロだ。そのローラの神様の関係は素晴らしいと思うんですよ。本当に純粋信仰あると思うのね。彼女祈ってて間違いない神様を答えてると信じてるから、ペトロの声聞いてておいて間違いない神様働いて喜んだんです。すごく喜んだんです。そして間違えたね、もう泣きるの忘れた忘れることがあるんでね。教会の中で忘れること多い人いますかね。あるね。責任多いだったら忘れること多いだけど、感情的にも忘れることある人が、でもローダ言ってよかったね。ローダじゃなくて他の人だったら、ペトロの声、ペトロの声じゃないよね。いるはずじゃないんだけど、まあ、焼いてみる。へ、そうです。そしてすぐ入れられたら、みんないっぺんにびっくりして、それでこの話は面白くない結局このローダがいるから面白かったですよ。だから同じように教会でもね、ちょっと感情的でちょっと忘れること多い、責任あるんだけどちょっと失敗する、 だけど主を信じて本当に喜んでいる人いるから教会は素晴らしくなるんだね。だから教会の中で言えるのはこの教会の 2箇所の2番のところの書いてるんだけど、いろんな人いるんですということを言えますね。いろんないます。そして一番目立つ、一番頭がいいとか、一番主に持ちられることはではありません。ロダでしたね。感謝ですよ。じゃあロダ言いました。他の人たちはどうだったでしょう、ロダ信じない、絶対あのことはない、あなたは狂ってる、あなたは英語で言えばクレイジーマッド、あなたはもうペトロいるはずじゃないよ、狂ってるんだよ、あなたは。じゃあ教会の中で何があるんですか。意見合わないみんな同じ人間じゃないから意見合わないんだということありますね。まあ金沢教会そういうことはないと思いますけれども、もしかしたら今日の総会でちょっと何かのことで意見合わないことあるかもしれません。どうしよう。まあこれで終わったんじゃないですね。感謝ですね。乗り越えたんですよ。まあまずローラー一人でね、あとはみんなかな、どっちが多いですか。ローラーに応援する人いますか。ゼロですよ。一体何人か、池に家だから20人とか30人もいましたかもしれませんね。池に家だったら一体30人。正しいのはどっちですか。一人でした。ロブレでした。ロブレは頭いいだから正しいではない。本当に主に対する信仰純粋で、本当に信じるからいいんですよ。もしかしたら他の30人は、計算が上手。いろんなことで、こういうふうにすればこうなるんでしょ。当たり前です。みんなわかるんだよ。営業のこと上手、計算上手、いろんな計画的には上手。ローダそうじゃない。でもローダは正しい。気をつけましょうね、本当に。まあ意見分かれてる、その教会ですね。残念だけど、どういうふうに乗り越えたか。ヘテロは続いて叩くからこういうところ本当に笑い話ですね。聖書の中で面白いところあるんです。これはその一つですね。想像してくださいね。門の外で叩いてるペテロ、ずっと叩いてて開いてくださらない。分かってるローラさんは喜んでるけれども、開けないで中に入って、そして中に入ってローラと他の人論じ合ってる。ペテロいる、いやそういうことない、あとは狂ってる、いるいるいるいる、ずっと議論議論議論議論議論、どうすればいいですか。門に行けばいいです。叩いてるペテロいるから見に行けばわかる。教会にも似てることあると思うんでね、場合によってね。議論議論議論議論議論ということよりやってみたらどうですかという場合ありますね。ちょっとやってみたらわかるね。まあペテロは本当にいるかどうか見に行って、ようやく問題乗り越えたんですね。本当に何が起こったかわかるのはペテロだけです。他の人たちは牢屋に一緒に入ってなかったです。あの天使に会ったのはペテロだけです。だから場合によってみんなで判断できないこと時々あるね。ペテロだけ分かったということかな。だから場合によってね、結局神様はペテロを通してそういう経験、ペテロあったでしょ、ペテロを通して教会に教えて分かってくるんでね。教会のリーダーも必要だね。そういうことも言える。まあそこまで面白いことありましたね。もう一つちょっと分裂みたいなあったんですよね。イエス様いました、ペテロいました、あのマリアの家にいる集まりは、それは教会の全員ですか。全員集まった、そうじゃない。17節読めばペテロ最後にヤコブと兄弟たちに伝えなさいと書いてるね。だからこの家庭習慣みたいですね。教会の全員じゃなくて家庭習慣みたいです。それはどう思いますかね。昔の教会はやっぱり自分の会ではないから家庭集会だったでしょ。特に寮屋が あの牢屋にいられてるクリスチャンいるから、迫害があるから、だから特に注意深く、現在の中国の教会みたいじゃないかな、家の教会でね、あのような状態ですね。それはどう思いますかね。ある人はこういうふうにこの歌詞を教えるんですよ。イエス様がいる、ペトロがいるとか、家の家庭の教会あるから、教会堂は持つものは罪ですとか教える人たちいます。
そうですか。
場合によるんでね結局迫害があるひどいところにいれば、教会の最初はやっぱりそういうところの家庭習慣みたいで、みんないっぺんにどこの同じところにいればどうなるんですか。みんなヘロデに取られるとか大変なことになるんですね。だから当然に分かられてるんですよ。まあそれはでも連絡あったのね。役部に、教会に連絡してください。ということで何を教えるかな。教会について、まあ一つ言えるかな、小さい集まりの方が安全の場合あります。だけどみんなに連絡するべきことも大事だねって言うとね、両方あるな。みんないっぺんに一緒にやるのはみんな分かるように大事だね。だから役部に、兄弟たちに伝えなさいということある。だけど教会の中でみんな同じこといつも一緒にするのは無理のかとあるね。だから、うん、まあそれ見えますね。はい、じゃあもう一つ見ましょう。あの教会の中で彼らはどういうことを知っていましたか。議論になる前はどうだった。祈り祈りです今年 あの先生もお正月のメッセージで祈りのテーマ出しましたね。今日の総会の前でも祈りについてちょっと話したいですね。とてもここは強調されているのは祈りです。祈りという言葉はここで2回ほど出ています。5節に、また12節にも出てるんですね。あのマリアの家に祈っていましたと書いて、でも5節には熱心にずっと祈ってると書いてありますね。最初の教会の特徴何ですか。それは家庭集会あるか、小さいグループに分けてるかということじゃなくて、祈りです。祈ってる教会ですね。どうしてそういうふうに祈ってるんですか。神様上にいるから。そしてヘロデに対することはどうしようがない弱いものです。何もできません。自分で活動してペテロを追い出すできません。救い出すできない。ペテロ自分でできない。でも祈りある。五節の書き方面白いですよ。ちょっと見てくださいますかね。ちょっとこの五節、言語にあるんだけど翻訳やめてってないですね。すみません。はい、こうしてペトロは牢に閉じ込まれていたって書いてあるんでね。これは言語を見れば こういう書き方です。片方では牢屋にいられているペトロ。そして翻訳に出てないんだけど、教会は彼のために熱心に祈り続いた。片方は牢屋にいられている、でも片方では教会に祈ってる。あのような書き方です。これはグリシャ語には特徴のあちこち見えます。翻訳されてないほとんどね。片方はこうですけど、どうやれられてる、もうどうしようがないペテロ、でも片方では教会に祈ってるということでね。これはさっきはバランスはなかなかないと言うんだけど、片方は悪いこと、片方は教会に祈ってる。こっちは力あります。だまじゃない。教会の方が祈ってるから、祈り。そしてそれは最初から出してるのね。ペテロのために祈ってることは一番前の方に出してるのね。牢屋にいられてるんだけど教会祈ってる。ああこれで違うんだね。そのちょっと状態ちょっと入れ替えればね、ちょっと牢屋にいられてるペトロ、役部も殺されてる、そしてもうどうしようがない、力がない、そういうふうになってるけれども、教会祈ってる。同じようにね、金沢教会ここまでは成長して、でも駐車場足りません。 今日予算の話ありますけれども、本当にいい支援をと思ってて献金できる教会はそんなに兄弟姉妹はいません。いろんなことやりたいんだけど、でもそういう力ありません。教会の中でマーク祈らせていますけれども、病気の人いるし、いろんなことで悩んでる人いるし、金沢教会いろんな弱さありますけれども、熱心に祈り続いてたということだったら、どっちが強いですか？やっぱり祈りですよ。この歌詞はそういうふうにしてってるのね。上は神様います。問題のある教会あります、弱さありますけれども、祈ってるだったらこれのつながりはすごいです。そういうことをここで見えますね。他にもいろんな祈りについて言ったらいいですけれども、でも状態分かることは大事です。そして同時に祈ることは大事です。例えば、金沢教会行ったんだけど、他にも上越のために祈ってるでしょ、希望多くのために祈ってるでしょ、そちらの状態も分かりながら祈るべきですね。総会の時には予算立てなきゃならないから、弱さ感じやすい。こうですね、こういう状態ですね。でも祈り、同時に総会祈りということを合わせるべきだね。だから今日こういうメッセージに導かれたと思うんですけどね。じゃあもう一つ教会について言います。主について一番話したいから、もう一つは教会は17節にはペテロどうなったんですか。ヤコブ、他のヤコブと兄弟たちに伝えなさい。そしてペテロは違うとこ行く、どこ行ったか分からない。ローマじゃないと思います。カトリックの教会はローマに行っててローマ法王になったというふうに教えるんだけど、ここにそういうこと何も書いてありません。どうしてそう思うでしょうかね。無理やりに聖書に入れてる、そうじゃない。でもまとめのこの十二章のまとめはね、24節です。24節でね、これはその教会の関係ありますね。主の言葉はますます盛んに なり広まったって書いてるんだね。これは人の働きの中でよく見えるまとめ方だね。結局御言葉広がった、主が働いたということだね。じゃあエルサレムの教会は立派な教会ですか、こういうふうに書いてるから。そういうことですか。主がいる、ペトロいる。じゃあペトロが素晴らしいだからそうなったんでしょうか。ペトロ違うところにいてて、次々の人を導かれて、もう教会いっぱいになってて、そういうふうに書いてる？書いてありません。ペトロ素晴らしいだからそうなってるではない、教会素晴らしいだからそうではない、主は素晴らしいだからそうなってるんだね。そういうことですよ。上は主です。主イエス様働いてるんですよ。だからこういう書き方と思うんでね、教会はますます人数が増えてという意味じゃないだな。意味あるんだけど、御言葉の素晴らしさあるんでね。ペトロを御言葉を述べ伝えた、教会もいろんな方法で述べ伝えた、それで主の祝福を当てて教会は人数増えたでしょうけれども、書き方は人数ではない、御言葉です。私は金沢教会1年だけですけれども大好きになりました。もう1年以上ずっと前からいると感じますよ。どうしてですか。いろんな理由ありますけど、一つはやっぱり御言葉中心でやってるんだからね。御言葉広がってるっていうことでね。それは人数がすごい急に増えてるところじゃないですけれども、御言葉述べ伝えてる教会ですから、主の祝福あると思います。じゃあそれを教会についてね、最後には主イエス様の働きについて考えましょうね。これはもうだいぶ話しましたから、もう新しいことあまり言うことないです。第一はヘロデより、ヘロデ上にいるね。本当に上にいるヘロデじゃない、カイザルじゃない、イエス様ですね。本当にこのところをコントロールしているのは誰でしょうか。ヘロデではないですね。ヘロデはヨハネの兄弟のヤコブを取られて殺すできたんです。 どうしてですか？主は許したんだからね。ペテロは同じようにしようと思うんだけど、両側の兵隊さんたちいる、全部で16人の番人ぐらいいるという意味ですね。この4節に書いてるかな、この多いですよ。でもヘルデはそれでもできなかった、希望通りにできなかったね。だから言えるのは、教会に反対する人と迫害がある教会とヘルの問題弱さあるんだけど、本当にイエス様の許しがなければそれ以上は何もできませんということですね。まあ、それはいろんなこと見えるんだね。そしてもう一つ似てることだけど、ペテロの救い出されたのはいつでしたか？最後の夜だったね。ギリギリですね。本当に主はもっと早く動けばいいなと私はよく思うんだけどね。本当にもっと早く金沢教会、もっと早くいい駐車場があればいいですけれども、また他にもいろんなこと考えるね。もっと早くいろんなことできるようになればいいですけれども、ペテロはその最後の夜、私の友達よく私に言いましたね。神様は絶対遅くないです。でも早いすぎることもないよ。ちょうどいい時に神様導いてくださるんだけどね。ペテロこういうもんやるんでね。ペテロを救い出すのができるのは主イエス様でした。ちょうどいい時にしました。だから時がある。適用にも言えば主を待ち望むことも必要ですね。ちょうどいい時に導きあるでしょうね。もっと早くあればいいなと私はなるんだけど、そうではない。もう一つ、それは主について、主は上にいる、ヘロデじゃない。また忍耐が必要ですね。忍耐持って動くんですから、処理時に動きます。もっと早くじゃない。第三には、ここで見えるのは、主の働きはとても目立つようなことではないね。とても目立つようなものではない。あの天使見てたのは誰ですか？ペテロだけですね。他の人たち見えないようにしたんでね。万人の両側にいる兵隊さんたちは寝てしまって何も言わなかった。光があったと書いてるんだけど、光見てるのはペテロだけです。そして出て行ってるのは誰も見えない。だから次の朝はペテロどうなったかとか、誰も見えなかったからわからない。わかるのはペテロだけですね。だから本当に神様は目立つ、目立つ花火伝道みたいなものとかということより、やっぱり目立たないの、少しずつ人の心の中働いて、まあ、ここは本当に奇跡ですけれども、奇跡があるんだけど、今でも奇跡あると思いますけれども、なんとなく神様は一般の人見えないところで、見えない方で働いててするんだね。でも働くんだね。だから目立つものはあるようにということを気をつけるべきだね。そしてもう一つは、13章まで読んでないけど、13章まで読めば、まあ、25節から読めば、バルナバとサウルは、パウロですね。神様は、まあ、パッと新しいことじゃないんだけど、ペテロ、大体この12章生まれです。ペテロはいなくなる、死んでしまうことじゃないのに、15章にちょっと出るんだけど、でも主にペテロ中心の働きは変わる。これから変化あるね。そういうことあるね。それに私たちも敏感になるべきだね。主の導きはちょっと方向変わるとかね。祈りは変わらないですよ。ずっと祈るは変わらない。御言葉中心は変わらないんですよ。だけどでも主の導きは、パウロとして今度ローマまで行くとかね、進歩ある。そういうことを今度の今日の総会でも考えるべきだね。今まではこう、まあそれでいいのかもしれません。政治的なやり方は政治的ですから続くべきです。でももしかしたらちょっと変更あるかもしれませんね。去年やるのはやってみましたね。試してみてて、それは良かったかどうか分かりませんけど、試してみてて、門にいてて、門を開いてペテロいれば、あ、それも分かる。あ、進歩ある、神様の働きにということに言えます。 じゃあそれで今日の3つだいたい話しましたね。まあヘロデ上ではないイエス様です。忍耐を持っているだけで処理時に導いてくださる神様です。また目立つ働きということはあんまりないです。そして時々変更がちょっと必要とかねあります。ペテロはどうですか。ペテロは自分の力がない、でも主に用いられた。そして自分の行動になるときには行動しましたね。受け身ばかりじゃない。教会いろんな問題弱さあったんだけど、いけなわないんだけど乗り越えてそして一番大事なのは何だか祈ったんです。祈ったんです。じゃあ適応は何でしょう。私たちも同じように祈るべきです。本当の状態見てて祈るべきです。本当に時々本当の状態見たくない教会とかありますよ。本当に見たくない、辛いから。だから考えないように、問題の点は無視してかばして考えない。問題あればね。私は、まあ、さっき駐車場行ったということですけれども、でも経済的なこともあるんでね、本当に金沢教会のために祈りましょう。もっといろんなことやりたいんだけど、本当に経済的に伝道師の中川先生大変と思いますし、いろんな経済のことも祈りましょうね。予算立てるだけじゃなくて本当に祈りましょう。そしてもう一つ、ちょっと私言い過ぎかもしれませんけど、宗教法人の自分でトレールできるようにね、教会はね、今はそれはできないと分かるんですけどね。でもそれぞれ意見の教会は自分の宗教法人は聖書的と思います。私は前入ったグループはみんなで一つでした。でも結局大きい教会は変わってしまって、グループの全体問題になるから、それぞれの小さい教会自分の法人がないから問題になるんですよ。まあ、そういうことも私は祈っています。金沢教会も将来は自分で取れるようにね。宇都の森は自分で持ってますけどもね、金沢はまれですね。だからいろんなことは見てて、片方問題意識あって、それで祈る。祈らないの理由は何でしょうか。問題意識がない場合そうですよ。ペテロいられてるから、牢屋にいるから、ヤコブ来られされてるから、もうヘロデはひどいですから、このままで教会は全滅になるんだろうということは本当に分かって、神様を信じて祈ったんです。私たちも本当に問題も見つめ合って祈りましょう。主は働くから、それは一番適用かな。そしてもう一つ似てることですけど、私たちは否定的にならないように気をつけましょうね。問題意識見るときには、問題の見るときには否定的になる、批判ばかりになる、まあわかるんですねいろいろ失敗ある、人間は失敗するから、いろいろことある、批判やりやすい。だけどそれはどういうふうに乗り越えるか、祈りましょう、乗りましょうということね。この前の総会に、フェローシップの総会に行きました。最後ぐらいはそれぞれのグループのビジョン の語りあったんですね。まあ、これはちょっと個人すぎるかもしれないだけど、私は好きな先生一人はね、昔から日本に行ってたロジャー先生がいます。ロジャー先生は本当に日本の伝道のためにすごく頑張ってきましたね。何十年何十年だね。そしてアメリカ人だね。私もそうだけど、ロジャー先生はテキサスの人間です。テキサスですよ。皆さんアメリカ行けば、アメリカの他の州はありますけども、でもテキサスある。テキサスは自分の国だったね。その歴史ある。だからなんとなくテキサスの人間はとてもまあすごい力あるんだな。私は田舎のメイン州でね、森の中で育てられて、私は人間関係より動物の関係上手かもしれませんとかね。でもテキサスの人間ロジャー先生はすごいですよ。だからロジャー先生の話はこういうふうに言ったんだね。EBF の聖書バプテストの歴史のことを話したね。そしてテキサスにはその中心の教会一つあるんだね。 その教会の牧師先生のことを話してたんだよね。ロージー先生はみんなはやる気があるように一生懸命話したね。結局あの牧師さんみたいに、あの牧師先生はね、自分の机にはピストル持ってたんですよ、銃持ってたんでね、やっぱりタクサス西部劇みたいでね。そしてまあ結局、いろんな話になれば長いすぎるになるんだけど、基本的にはロージー先生の目的は、あのような私たちの体に、私たちの身体にそういう DNA あるんですね。あのテキサスみたいな私たちは行動的になるべきですよ、やりましょうという話でした。私は聞いていけないよね。やっぱり私はテキサスじゃないな。また日本とテキサス違うのなと思いましたけれどもね。でも本当の私たちの教会歴史の一番最初の教会エルサレムに戻れば、ここの本当の DNA 見えるんですよ。どういう DNA あるんですか。問題見てて祈る、祈りのある主を信じて祈る教会です。可能性あるのは私たちはテキサス人間だからじゃない、全然違います。私たちは弱いものです。ペトロみたいに寝てしまってる、本当に問題なわけだけど、祈る DNA あります。だから可能性すごいあるね。主を信じて祈りましょうということです。はい、お祈りして、そしてもうすぐ主の晩餐も終わります。私はちょっと長いすぎる話しましたけれども、祈ります。天のお父様、今日エルサレムの教会を通して学びました。またこの三角のやり方で話しました。これからあなたの主の、あなたの晩餐のことをします。上にいるのはイエス様です。個人の面でも個人的に信仰を持って、個人的にバプテスを受けて、また自分の心を吟味して預かる個人の面があります。でも同時に、この主の晩餐はあなたの教会の中に起こることです。グループとしてやるんです。そしてあなたは上にいることは考えながら、あなたの十字架の贖いのを覚えなしながら、私たちは教会としても預かるんです。主、感謝です。個人のことばかりじゃないのは感謝です。グループのことばかりではないも感謝です。そしてイエス様、あなたは上にいることは感謝です。本当に十字架の贖いのことによって救われて、こういうことができることは感謝いたします。主イエス様の御名によってのします。アメン。